俺たち戦闘大戦 .com。
じゃあ宇治原君、次の映画お願いします。
はい、次の映画はプラネタリウムです。人気小説家桜井亜美が自ら監督脚本を手掛けた3つの短編からなるオムニバス映画ですね。1作目が、プラネタリウム。ストーリーとしては、施設で育った主人公のメイは13歳で天文学が好きな京と同棲を始める。そして14歳で妊娠。京は憧れていた天文学者エララ・ジョビアンに会いに行くが、野辺山のロケシーンを女優の上野樹里が特別監督ということでね。これ私が、課題として出したんですが、
宇治原君のチョイスですね。
はい、はい。まあ理由としてはね、私ちょっと前のポッドキャストのテストの時にも言ったんですけど、ちょっと桜井亜美っていうこの小説家に関してちょっと
注目してたん
です。注目してたんだよね。書店でこう平積みになってるあのデビュー作のイノセント、
随分売れたよね、
あのイノセントワールドっていうのがね、ちょっと裏表紙見るともう知的障害者の兄との禁断の性交を続ける少女亜美っていうね、このまるでこの自伝でも書くかのようなあの、ね、煽り文句で、
はい、
こういう小説が出るのかと、うん、衝撃的だなとでもまあそのまま置いといたんですけど、
あなた素直ですね全部ね、
うん、でこの課題映画を何選ぼうかなと思って DVD 屋に行ったら、あのプラネタリウム監督桜井亜美なんで、もうこれ見るしかないなということでちょっと選んでみました。
俺はね、うちのが、うん、まあ、大体映画の路線って皆さん分かりますよ、
うん、
で好きなものの小説も大体分かる、うん、まあ、内野君が普段どういうもの読んでるかも大体分かりますよ、
うん、
私、
うんうん、エロトピアとかね、
エロトピアとかねね、ザ・官庁とかさ
大好き大好き
大好きなわけですよ。これが、うん、プラネタ桜井亜美って俺実はノーマークだったから、
うんうんうん、
どっから出てきたのかなと思った、うん、なんか渋谷系の少女小説っぽかったんで、
うんうんうん、
よくそんな、うちのがそれに興味を示したなと思って、
うんうんうん、
そういう小説なんだね、まずはイノセントワールドっていうのが、
そうそうそうそうそうそうそう、
あの日暮らしの時はさ、結構たくさん伝えに行った時あったんだけど、プラネタリウム1枚しかギリギリギリギリセーフだろ、
ギリギリセーフ
でもね、そうそうそう、俺何日か通ったんだけど、うん、全く借りられなくて、
あ割とねレンタル中だったりする
ん
だ、
そう、
うん、あのね、これははっきり言って、うん、本当みんなに見てほしい映画だと思った、
うん
うん、っていうかね、これから映画を作る人たち、うん、まずこの人たちは必見、
まあそうですね、
うん、もう本当にね、自分で夜中とかさ脚本考えててさ、わっ来た
何ですかそれ
来たなんつってさ、
それは
わーいこれはいい、これすごい泣けるなんつってさ、書いてる時にね、この桜井亜美のちょっとビデオ見てください。あ、こういうことはダメだなと気づいてほしいんです。
お守りですか、
ね、お守り。あ、皆さんどうでした。
いや、ね、1本目のプラネタリウムは、うん、どこから入ればいいのかなと思ったの俺、
うんうんうん、
どこから入ればいいのかな、これどっから俺入っていいの、
うんうん、
って思ってるうちに終わっちゃったのよ、
うんうん、
何もかも、うんうん、唐突にパンパンパンと言いますな、
うんうん、そうそうそうそうそうそう、
いや誰が知
って、例えば最初のね、
一番最初の
施設で の、うん、お別れ会、
お別れ会ですね、
あれは何なの
あれだから、あれがさ、うん、あの時に、うん、あの男のあのフィルムの質感というか撮り方が、うんうん、ホームビデオなんだなと思ったの、
うんうん、まあホームビデオらしく撮ればいいんだけど、
う
ん、
あれ違うでしょ、ホームビデオっていう設定じゃないよな、
じゃないと思うんですよ、うんうん、ホームビデオほど手ぶれとかやってないし、
うんうん、一応三脚は使ってる、
ね、一応三脚は使ってるから、うんうん、でもね構図とかが中途半端なんですよ、
そうなんですよ、
あのね、演出意図が全くわからない。で
子供チラチラ、子供たちがね、うん、最後女の子、誰だっけ、あの主人公の女の子が、
うん、女の子はメイです、
メイちゃん、うん、メイちゃんの好きだった男の子、うん、大輝くんだ、うん、大輝くんが、うん、施設から親御さんにね、里親に引き取られていく、うん、最後のさよならパーティーをやってる、うん、それをフィックスで、うん、まあ固定カメラ撮ってるんですけども、うんうんうんうん、子供たちがカメラチラチラチラチラ見てるんです
よ。ニヤニヤニヤニヤ。
だからホームビデオなのかしら。
俺は本当の施設なのかなと思ってます。
子供がなんかだからでびっくりしちゃって、しかも先生歌い出してやけに歌う
の。そう先生。先生。
あの先生はなんか役者さん。
役者さん。
有名、有名なタレントさん。
有名じゃないんですけど、うん、自分のブログにはこの作品に参加したということを書いてますので。だからあの先生の歌もさ、うん、カラオケ行ってます。
そうそうそう。
的な感じの歌い方なので。
まあ先生。ってああいう歌い方するよね。
そうなんだ。
俺保育園の先生とかとあのよく。
そうなんだ。
異様に
知らないけど。
異様にうまい。
異様になんかうまい。
うまくて、はあ先生カラオケ行ってらっしゃいますなみたいな感じだった。
実際ああいう養護施設があって、普通の家にお父さんお母さんという体で、うん、子供を預かる施設がある。
じゃあ工藤はその出身だから。
あれお父さんいたと思うけど、
クドはそういう施設出身だからね。
ああそうなんですか。
よくわかるんですよ。そういうことは。だから嘘は許さないという施設。
ああなるほど。
なんでじゃあクドのお父さんは迎えに来ないのみたいな感じ
で。バリバリ感情移入できたん
だ。できたんだ。感情移入できないんだけど、うん、でもあのホームビデオチックなのは確かにオープニングでね、うんうん、わざと本当にその記録の映像を使いました的なやつあるじゃん。なんかそういう
だから
そういう意味かなと俺も思った確かに。
それが最初。それがプレのあの前の段階で、
うん、であの多分ブランコのシーンで俺気が付いたんだ、そうじゃないんだ、うん、ブランコも多分同じようになってて、その流れでね、
まあ、その流れで
同じ時だよね、
そう同じドッキリングじゃなくてもう入ってるんだ、う
ん、入ってるんだと、
う
ん、
って気が付いた、
うん、でも最初のあのシーンはちょっといい、どういう意味があ
れは、うん、あれは大事なものが失われて、愛してるものはいつも失われてしまうという桜井アミニズムですよ。
アミニズムね。
アミニズムです。アミニズム。
そういう意味性。
なるほど。なるほど。これは
あのね、プラネタリウム、小説の方も俺当たってみました。うん、で、読んでみました。あのブックオフで買って。
お前桜井亜美先生。
ブックオフの部屋に見せたんで。
少し桜井亜美先生に対してもちょっと
印税関係しなさいよ。本当にすいません。あのでもかなり吸ってるんですよ。でもそれでもかなり売れてる気がしました。うん。でそれ置いといて、はい、プラネタリウム30分の作品じゃないですか、うん、で言っちゃ悪いけどドラマとしてはペラペラペラペラなんですよ、うん、
はい、
でプラネタリウムって小説、うん、これ180何ページ200ページ足らずあるんですよ、うん、まあ長編とはいかないまでも中編、
うん、
で、あ、亜美先生こんな中編の作品を30分で描いたらそりゃペラペラにもなりますよと、はい、ね、はい、小説家だから、
そうそうそう、
ちょっとすごい驚きました、はい、読んで、うんうんうん、読後感全く変わらず全く変わらず
今回そのパターン多い
あのねいや例えばさ今までのだと原作の方が面白い
あるね、
な
あ
映画はやっぱり勝てないよっていうのがあるじゃん、うんうん、読後感鑑賞後の感想全く同じでした、うん、
じゃあある意味で、うん、自分のやりたいことをかなり忠実にやってる
んだ、やってます、
やってるんだ、
やってます、
やりきってる。
例えば犬が死んじゃうとかっていうシーン
ありましたね、
あれは小説にはないです、付け足してるんですよ、付け足してるんですよ、
ちょっとあのシーン引いたぞ
だからあのシーンに関してもね、もうツッコミどころ満載だから言うけど、うん、ないよね、
いやあんなもの、うん、あんなの
まずアミズム、アミズムその1、音楽の無駄遣い、
あ音楽なんかやたら入ってくる
ね、音楽
シリアルミュージシャンとそういうやつ、
そうなんだよね、
サルユとか使ってたよね、
いい感じの音を流して、はい、いい感じの雰囲気作りみたいな、うんはい、ああいうのをね見てね、ちょっと将来映画を作る人たちは学んでほしいんですよ、はい、音楽の使い方としては、うん、ああいうのなしで一回言ってください、
まあね、
うん、
ちょっとかけすぎっちゃかけすぎ
ですから、うん、かけすぎですよ、だってあれはね、歌うの歌詞歌ってるところにセリフかぶせちゃってるし、
あ、ちょっとそれも
なんか、ね、本当に、ね、
まず音楽の使い方の部分で一つ言うと、うんうん、あれね、うん、音楽を全部クラシック使ったやつも、
うん、
あれはね、基本的にやっぱプラネタリウムで使ってる音楽なんだわ。あれ、渋谷にあったプラネタリウムあったでしょ。
あれ東京
にそう東京にあったんです、うん。あそこでよくかかった音楽使ってんだよ。
あ、なるほどね。
だから、うん、あそこに対しての思い入れがあるんだろうなっていうのがあって、うんうん、それでね。 これひょっとして本当にプラネタリウムで関わるような番組で、うん、というつもりで見てくださいっていうさ、あのそういう演出意図でやってるのかなと俺は途中思ったわけ、うん、
あ、なるほどね、
これ割と桜井亜美先生の気持ちに近いと思うんだよ。だから弾いてるのよ、なんとなくこうなんとなく弾きで撮ってるわけ、うんうん、ところがさ、あの主人公のヒロインと、もう一人の主人公の男の子がね、うんうん、結ばれるシーンですよ、うんうん、ここでさ、うん、先生、うん、どうしてそんなに熱こもっちゃったんですかみたいな感じでさああもうまず、うん、プラネタリウムっていうタイトルと、うん、あの DVD のパッケージからは、うんうん、想像もつかない生々しいエロさ、
エロス、
エロス、先生、一緒に入りたいくらいの勢いでグイグイグイ入ってって、汗ばんでるでしょ、しかも、で、どう見てもさ、そんなになんかこう、ヌードシーンとかいとわないっていうような人たちではないような人たちを、脱がせたりして、まあ、おっぱい見えませんよ、おっぱい見えませんけども、おっぱいね、なんか胸の上チューしちゃったりさ、チューチューチューチューやっちゃったりさ、し
か
も、
見えるのかなと思ったら、
これ見えるのかな、これって、しかも、あの男の子が、初めての初体験の時ですよ、キスしたり、おっぱいチューチューしちゃったりしてる時に、爪開けてるんですよ、いや、違う、
見ちゃうでしょ、そりゃ、それ見ちゃうよ、
でもさ、
それはね、
桜井先生、そこは、あ、君、目閉じててね、そこはって、一言言ってあげればさ、かっこよくなったかもしれないのに、ぐいぐいぐいぐい、もう、
そりゃもう若い盛りだもんね、
若い盛りだもんね、そこら辺はさ、で、これ、プラネタリウムでかかるにして、いきなりあのシーンが出てきたらさ、ちょいとぎょっとしますわな、
でもそこまで、それは、多分奈美先生は思ってないと思うよ、
え、あれ、好きでやっちゃったのかな、あれ、何
の原作としてはある、
え
原作的にはあるね、あのシーン、当然
あのセックス、
うん、あ当然あるでしょ、
あそれは当然ありますよ、うんうん、あの13歳でセックス
で14で妊娠、
あのね原作の方は16歳まで関係は続いてて16歳で妊娠するんですよ、うんうん、あの映画の方がちょっと過激になってる、
過激になって
る、あの過激さをどんどん入れていくっていう、
金八先生のあれ影響受けて
る、あ多分ね14歳の母かな、うん、あ
それもあんちゃですね、だけどね、あの男の子もいやらしい男の子でしたね、もうプラネタリウムを大事にしてね、
あのね天文学好きな人にああいうやついないと思う、あのはっきり言ってあのさ出汁にして、
出汁にして口説いてるんですよ、
ああ本当にやらしい、やらしい、もう俺が天文学部の部長だったらね首、あんなのお前天文学をそういうことに使うなよと、本当に
もうね
中なんかしちゃ
って何かっていうので中したからですよ、でねそれね若いからいいと思う、若いからいいと思うけどね、ちょっとねあからさま好きだ、
そうそうそう、あの桜井亜美先生のあのイノセントワールドっていうデビュー作、あの今回もいい機会だと思って見たんですね、読んだんですよ、
あそれ読んだのね、
読んだんですよ、割とイノセントワールドっていうのはデビュー作で、プラネタリウムっていうのは割と2008年だったから
最近です、
最近のやつなんですよ、でこの2冊を読んだ限りで私が多分亜美先生こういうあの作風かなっていうのがあの、うん、ちょっと分析してみたんですけど、はい、まずね主人公の女の子っていうのはもう周りを拒絶してる感じなんですよ、ね、あの本当にあの自分のこと好きでいてくれる相手以外はもうはっきり拒絶
的的的、ね、まあまあいや気持ち悪いというか、うん、まあ苦手なもんなんだね、
うん、それでかっこいいかっこいい生き方してる大人っていうのがまず出てこない、
うん、
うん、この2冊に関してはね、
大人の、
うん、寄ってくる男っていうのは大体ポン引きか約10、うん、ああこれもうすごい世界観ですよ、うんうん、本当に渋谷にお歩いてて大体寄ってくる男っていうのはポン引き役あとは変態
って言うとなんか、ね、マッドマックス
みたいな、マッドマックス先生の桜井亜美先生の世界観ってもうすごいんですよ本当に、大体金に困ったらいいところでポン引きが声かけてくるんですよ、うんはい、そのポン引きがいいポン引きで割とね、うん、簡単な仕事で割と法外な値段を出るんですよ本当にね、なぜか割とね亜美先生は大蔵映画とかねそのあたりのテイスト、あの興行師、興行師的なね、手腕を持ってるなと、うん、毛筆のぶっとい字でね知的障害者とのセックス みたいな、13歳で同棲&妊娠みたいな、ドンドンドン。
おそらく桜井薬ですよね、大倉映画知らないと思って、死ぬと思って知らないと思いますよ、おそらくそんなこと言ったって
で、ね、あのそういう煽って煽ってもすごいアジテーターだと思うんだよね、うん、かなり。ただあじる割にあのその辺が工業見せ物工業師たるゆえんで、中に入って見てみると、うん、空っぽのガランドみたいなね。
でも俺が読んだ小説の中の何本かは、うん、か1本は、次の映画の発展系の小説は、うん、明らかにナイトメアビフォアクリスマスがモチーフになってる、うん、ああ
映画好き、
映画好き、うん、そしてもう1本は、うん、その香港の話っていうのは、うん、これ小説の中で隠してないからいいんだけども、うん、ドラゴンブルースリー物語がナイトメアビフォアクリスマス好きな人いる、ドラゴンブルースリー物語好きな人いますわ、うんうん、両方好きなやつってのはね、うん、よっぽど善人だよこれ
あのね感じるのはいい人、あのね絶対やね、亜美先生はいい人、
いい人だって3本ともハッピーエンドなんだもん、
う
ん、映画自体
でね、あの本当にこんなね、あの主人公が経験するような汚れた世界にはいない
と思うよ、う
ん、いないからこそ、うん、本当にリアリティがないんだよ本当にね、あのペラペラなんだよ、あの13歳で絶対同棲なんかしたことないし、しようと思ったこともないんだよ絶対この人、
本人美人だけどな、
うん、あの本当にね13歳で同棲して、あの子供が暮らしていくっていうのはどんなに辛いかっていうのがね本当に描かれてない、
あれ、
言っちゃった、
あの映画でさ、映画でほら同棲するじゃん、で男の子あれうなぎ屋で働いてるって言ってさ、うん、あれだよ設定でしょ、うん、で中学生でしょまだ、
うん、そうそうそうそう、うん、それで小説ではね、あの2人で同棲してて共働きで、うん、あの苦しいはずなのに iPod とか持ってたりするんだよもうねその辺がちぐはぐなんだよね、ちょっとおしゃれ感を出そうとするんだけど、
だからその辺はね、うん、あの桜井亜美先生上品なんですよ、
うん、上品なんでね、
育ちが、
あのね、割と流行りの曲とかをね、
あ
の
出したりするんですよ、そうそうそうそうそう、あの映画に関して言えばさ、あとうなぎ屋ですわ、うなぎ屋でこうデッキブラシこすってますよね、うんうん、あれ腰入ってなくて桜井がさ全然さ、うん、乗った乗った乗った乗ったこうやってるわけ、うんうん、で俺デッキブラシプロだから長いから、うんうん、あれじゃ落ちませんよと、うん、その辺のさ、
うん、もうちょっとね
体の動きみたいなのを、うんうんうん、あのやってくれるとね、ああそうかなって思うんだけど、うんうん、
多分取材が足りないね、
まだ取材がね、あの原作とはちょっと違うと、うん、お父さんがさ、うん、研究員でしたっていうのがあってね、
うんまあ、お父さんに会いに行ったらば拒絶されて喧嘩になっちゃうから、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、自分の、あの自分の尊敬してるエララ・ジョビアンっていうのが実はあの、うん、天文台の研究員で、う
ん、し
かも自分を捨てたお父さん
なんだ
っていう、もうすんごい、まあ、
それいやらしい笑いはないですか、
そういうことあるかもよ、
あの寝ろなんつってね、うん、捨てた方のお父さんの事情も何も描かずにこう寝ろなんつって、
しかも前決められてな
ガスンなんてね、あのやられてちょっと落ち込んじゃって歩いていくみたいな描写なんだけど、あのね原作ではねお父さん殺しちゃうの、しかもダヴィンチコードばりの、 あの天文台の上にね、あの貼り付けになってお父さん
じゃあ ダヴィンチコード見たんだろうな、
多分見たんだろうな
桜井先生の
桜井先生、あそれであのねそれで捕まんないんだよ、
あんまりリアリズムとかそういうことってどうでもいいのかもね、割とこう、うん、あの突飛なこと、
うんうん、そうそう、だからそこが、うん、あの見せ物興行師としての亜美先生、うんうん、本領発揮の
部分、本領発揮の部分だろうな、
映画の話をちょっとするとさ、うん、最後の方で、まあ、要はお父さんと揉めて、うん、で山の中歩くじゃん、うん、その上野樹里が演出したと言われるパートの一連なんだけど、うん、あれちょっと意味が分かんなかったんだけど、うん、つまりその自分が、まあ、要は自殺的なことがあるよね、うんうん、
手首切っちゃったね、
で手首切っちゃった、うんうん、でそれは結局俺本当根本的に分かんないんだけど、あれはなんで、
いや結局そこは亜美先生的なあれはファンタジーですよ、
あれはだから、あれはだから俺もね、うん、何度か見たのね、
うん、かなり分かんない、い
やだから
いい、
ね、そこで気持ちのつながりとか、うん、何が心の中で動いてああいう行動に動いたのかっていうのは、うん、亜美先生にしてみればどうでもいいんだよ、
いや
違う
文章で見ればね、文章で見ればもうちょっと分かるのかなと
思う、あ分かんないと思う、
分かんない、
あ分かんないと思う、それは
俺ね、
自殺するっていう描写はないんですよ、
お父さんに拒絶されて、うん、だから天文台だから研究所だからね、うん、で森の中さまよってる時に、うん、映画の中では唐突に、
うん、
唐突に、うん、カッと血がボタボタボタって雨の路上にバーッとボタボタって落ちるシーン、
その描写だけなんだよね、
だけなの、
あとはスパッとなかったかのようにな
かったことになってるよね、
で
あのシーンは何だったの？
あれはだから
すごく引っかかった。
あれはだからジョン・ウーでいうところの鳩だよ。あ、出さなきゃっていう。
出さなきゃ。
ヤム先生的なイコンみたいな。
イコン、ヤム先生的なイコンなんだ。
クライマックスよみたいな、そういう。
やっぱり、あ、桜井亜美先生の映画だからこそみんなさ、リストカット見たいわけですよ。
亜美先生、今回の映画にはリストカットないんですか？
そうそうそうそうそう。
サービスカット的な。
サービスカットだあれだから。
なるほど。
亜美先生の映画だから。
全然わかんない。
何言ってんの？
全然わかんない。
だからあのそこでやっぱり見せ物興行としてはやっぱりやってかなきゃ。
ちょっと誰でしたからこの間一発テレビ切ってるよ。バーンとみたいな。
そういうところ、ね、
あでもその見方は正しいかも、
うんうん、だからそういう部分でやっぱり偉大だなっていう気がするんで、うん、俺もイノセントワールドはちょっと見たくなったんですよ、うん、
イノセントワールドあるよ、
あんなね衝撃的な
作品、衝撃的なストーリーは本当にそういうストーリー
あのね、そういうストーリーですよ。ただ、ここは亜美先生一流のやっぱり、描き方で、知的障害者との兄っていうと、やっぱりあの短パンでランニングでデブみたいなさ、うん、もう俺の、俺の、
ちょっと待って、僕のおにぎりがみたいな、
おにぎりさ、思うじゃん。思う
よ。思わないだろ。
こんなのと、やったらいいの、うん、ねえ、なんつってさ、思ったらさ、イケメンなんですよ、これ。
いや、だから、ちょっと待って。
あのさ、そこがね、亜美先生のね、ちょっと突っ込みきれてないところだと思うんだよね。
イケメンで、
本当に。
逆に成立しない。逆に。
でも、山下清とそんな話。
成立しない、そんな話。
いやいやいや、でもね、やっぱりさ、想像しちゃうじゃん。やっぱそこはね、
ちょっと待って、うちのはひょっとしてその知的障害者の兄と妹かみたいなところで、うん、ものすごい何かさ、
ムラム
ラムラムラムラ
っていうかね、あのその兄がイケメンだっつうのは、うん、あのとりあえず置いといても、うんうんうん、性描写がすごくて、
すごいよ、
うん、竹内優子と安藤政信だっけ、
あ、
それがこの、いや、まずないと思うんだけどさ、
ないでしょ、
うん、どういう風に仕上げてんのかっていうのはね、ちょっと興味があってね、
かなり毒気は抜いてるんじゃないかな、
かなり抜けてると思うんだよ。人魚姫と王子、私には5分の1の恋人が5人いる、みんな彼女がいたり本命と遠距離だったり、全部足してやっと1になる。ダーツでその日に会う男を決める主人公ナジュ、白と黒しか身につけず、自分を受け入れるか拒否なのか、関わる人々はその2種類しかいないと考えているナジュは、染み抜きに訪れるクリーニング店の店員に鮮やかな色彩の世界を気づかされるというストーリー。
はいはい、はい、内野君、まず30分ほどの短い映画ですけど、どうでした？
あのね、ここ亜美先生の、割とおしゃれ感覚がちょっと出てる、
出てますね、
感じの、あの映画でね、多分ね、これがこの3本の中でこの作品が一番分かりやすいと思う、
ね、
うん、あの多分あの感情移入はしないけど、しないしはしないけど、
しようと思えば、
しようと思えば、うん、なんとなく亜美先生がやりたいことはあーうん、分かるよね、
分かりますね、
うん、ただあの本当にあのその辺がね、亜美先生ちょっとあのやっぱり見せ物興行師なんで、うん、やっぱりあの映像のスタイリッシュ性とか、うん、そういうの考えちゃう、考えしすぎちゃったんだね、
考えすぎちゃったのかね、
うん、多分考えすぎちゃってるんだと思う。ああの例えばさ、あのやっぱりキャラクターとかっていうのが、この主人公 のキャラクターね、うん、観客がね、うん、やっぱり自分と同じような人間で、この人は、うん、自分と同じような人間で、うん、同じような苦しみとか、
はい、
悩みを持ってる人間だっていうふうに思わせなきゃいけないのに、あんなほらコンクリート打ちっぱなしのなんかおしゃれなところ
に、おしゃれなところに住んでたね、
ダーツでポンやって、もうその日に会う男を決めるみたいなね、そのあたりでね、もうあの客の心は離れちゃうわけですよ。
だからまあ、あれが日本じゃなくて、うんね、フランスのパリかなんかだった
らさ、でもさ、あんな女がさ、拒食症でってわけねえじゃん。
いや、まだまだ先に言っとくと、先に言っとくとね、俺この話結構好きなんだ。
あ、でもね、好きになるっていう気持ちはわかる。
俺ね、こういうね、閉じてる女の子が、ちょっとだけこう弱いけども、弱さを持ってる男の子が頑張って告白して、一緒の別の世界に行こうよ。
だからわかる、わかるんだよ。
いう話。
だからその三つのうちで、一番
とっつきやすい、
とっつきやすいんだよ、
うん、まず白と黒しか身につけないってあたりで、うん、俺はね、ちょっと心惹かれた。
あ、君もそんな
感じ。そう、俺そうだから、うん、俺モノクロだから基本的に全員モノトーンなので、うんうん、だからちょっと心惹かれた、うん、ただ、
うんうん、モノクロもそうだけどさ、やっぱあれはゴスロリ系なん
と、あれはね、いやあれゴス、
ゴス、
あ、
そうだよね、
あれはね、ゴスロリじゃなくてゴス、
ゴスのも、
うんうん、ゴスなんだけども、まあでもちょっとやっぱりああいう生活ってかっこいいっちゃかっこいいやな、コンクリート打ちっぱなしでさ、
目の前にこう、
なんかこうビルの屋上にこう立ってるん
だ、ね、でもだ昼間は普通の OL
かっこいいってさ、かっこいいって言っても、あのわーかっこいいって言って
る
ステレオタイプのかっこよさなんだよね、やっぱりその辺が。
そうで、俺はね、ああいう多分あれはビニールハウスでしょ、屋上に作られた、あビニールハウスだと思います、あのセットは、ナジュさんの住んでる部屋が、でああいう生活って割といいかなと、いや俺ちょっと憧れちゃうんだよ、
ね、寒いよ、あ
んな寒いと思うけど寒いと思うけど、でもさ太陽が昇ってくると一緒に目がまず覚めるわけだ、不規則な生活じゃないじゃない、ね、ずっとこう暮れゆく街もさ全部見えちゃうし、いいんじゃないかなっていうのはちょっと、ちょっとあのおしゃれ感覚で私はね惹かれちゃったんですよ、いいなと。それからもう一ついいのが、真中ひとみさんが出
てた。あ、そうそうそう、
出てた。あ、どこだっけ、
あの事務所の、事務所の、あの先輩役、
君は真中ひとみ好きだもんね。
私ね、真中ひとみさんがね、こんな美しくなってると、
あとそう、真中ひとみってなんで最近見ないの？
いや、仕事する日なくなっちゃったじゃない
の。あ、そうなんだ、
多分。
あ、そうなんだ。
まあでも、まあぐだぐだっちゃぐだぐだですよ、
ぐだぐだですよね、ぐだぐだですよね。
でもまあ、あのつぐみちゃんだっけ、
あ、いいよね、あのすごいビジュアル的に、うん、いいと思います
ね、つんげんしてるところからさ、ちょっとほろりと情にほだされる。
クリーニングの店主、
店バイト、
バイト店員、
バイト、
あれうまい、
あれ柏原、
柏原
なんとかだ、うん、
やはりね、うん、その辺は、う
ん、感情移入、俺はだから途中から、
うん、柏原店員の方にね、
うん、店員の方に
ができ
る、感情移入できるかな、
そうそうそう、
俺話自体結構好きだし、まあそんなに癖がないっていう、ただほら、あのあいつもやっぱりよくナンパよくナンパするよね。
何が？
ほら、映画見に来てくださいみたいなさ。
あの気弱そうに見せ
て、と言ってアミニズムの世界ではね、男は常になんかを、ね、
そうそうそう言ってくるんだよ。
誘いの道具なんですよ。あれどこ？シネマ？
あれね、
下北沢。
シネマートン。
俺と気になったのはさ、あの子映画見終わった後でも感動に打ち震えててさ、死ぬほどいい映画だったって。死ぬほどいい映画ってどんな
映画だ？なんだろうってすっごい気になった
の。何の映画だろう？
多分ブルース・リーです。
いや、これは多分正解。これはガチで正解だと思うけど、多分ね、ウォンカーワイの映画っていうことじゃないかな、あの話の流れからすると。
そうなの、うん、ウォンカーワイの映画でそんなのあるっけ。
いや、色彩画っていうことよ。クリストファー・ドイルの
カメラ
の、
ね、
あの映画じゃないかなと。それこそね、ドラゴンブルースリー物語みたいな
するけど、あれも色彩すごいですよ、
すごいけどさあら気になるよね。
あと俺ちょっと気になったのは、うん、その主人公の女の子が言うセリフで、うん、今までただのクリーニング屋の店員にだったのが温かい血が流れてる人間に思えちゃって、それはまあクリーニング屋だったら温かい血流れてる
人間だろう確かに見下してるから
、あれひでえなと思ってさ。
まあでもさ、あんだけね、その1週間のうち5人か、うん、5人とさ、なんかええちゃんおっしゃってんでしょあの人
っていう話。あのダーツで決めてさ、呼んどいてさ、うん、で女がやろうとしたら、男がやろうと誘ったらさ、うん、そんなことしか考えてないのなんつって、うん、おいおいおいおいおいおいおいベイビーって
感じで、いやだからね、いい面の顔なんですよ
本当に。
で小説版の方ではあの二人別れちゃうから。
あ、そうな
の。別れちゃう。
クリーニング屋と、
うん、いや、クリーニング屋とっていう設定じゃないんだけど、
じゃない
あの映画を発展させた形で小説が書かれてて、うん、結局世界観が全く違うのよあの二人。
そりゃそう、
あの二人はよく考えてみれば、うん、だから別れちゃうんだよね。しかもね、男の方がいい面の顔ですよ。すごいひどい振られ方をして、それでこうなんか私はやっぱり不幸なのみたいなことを浸って終わるみたいな話になって、
うん、全く違う話だよ
全く違うんだけどでも
なんでそうか。
でも継ぎはぎ姫と波乗り王子っていう、うん、タイトルだから、あの二人がまあ元ネタになってるんでしょう。で、映画制作してあれたりもあとだから、だから あれだけやってる、まあ、いろんなことエッチなことやっちゃってる女の子がさ、うん、でも柏原君、うん、彼がこうほらブティックの前でさ、うん、手つなごうとするじゃん、うん、もっと恥じらいを見せるじゃない、
うん、
あのあたりがね、またこう可愛い、うん、
あれいいよね、可愛い、すぐ分かる、うん、リアルリアル、う
ん、あれ可愛いんだ、
あの描写、
う
ん、あの本当に
お前何その不
満さ、いやいやいいと思うよ、
映像はさ、そうです、だから映像でね、見るべきもないとかそういうことじゃないね、なんか雰囲気でなんかあの二人の関係が ヒットなる瞬間。
これ俺言うと思ったって言っ て,、うん、言っていいですか。
何
昔ね、藍染京子が、藍染京子の AV で、藍染京子が処女膜を再生して、
あったね、あったね、
あったね、
あったね、
ありましたね、
あったあった、あの人2回ぐらいやってるよね。
そうなんだ、これで藍染京子が処女膜を再生して、藍染京子の処女膜を奪うのは誰だみたいな曲の AV がありました。それをね、藍染京子がトゥナイトで、テレビ番組のトゥナイトでこう説明した時に、藍染京子がさ、俺確か中学生ぐらいじゃん、
そのぐらいだ
と思う、そのぐらいだよね。藍染京子が、女っていうのはどんだけ経験を重ねてもいくつになっても初めての男と抱かれる時っていうのはやっぱりね、乙女の気持ち、少女の気持ちなんですよっていうことを言ってたのよ。俺は全く分かんなかったよ、その意味が。初めて分かった、
この映画で。
この映画でお前何弾いてんだお前。
ところで愛情曲なんか捕まったよね。なんかで捕まったよね。とかね。どういうこと？
意味が全然わからない。
だからそれまでさ、さんざっぱら男とさ、つまりかなり拗ねてるじゃないか彼女。拗ねてる女の子なのに好きだってちゃんと言われた男と手つなぐのにあんなに照れちゃうんだ
ね。なるほどね。そういう描写で分かった、
その描写で初めて藍染先生ってのは偉大だったんだよ。これ中学生からというのね、疑問
が、あ、疑問がやっと評価した。
そうそう、
亜美先生ありがとうと、
亜美先生ありがとうございました。まあそういう、ただよく今言いながら思ったけど、トゥナイト2ってのはその藍染京子の発言っていうのはさ、AV の企画そのものをさ、ちゃんとぶち壊しにしてるよね。どうでもいいじゃねえか
それ関係ねえって
関係ねえって言いましたね。な2回再生してんのあの人。
2回やってると思うよ確か。俺聞いた話だと。
はあ、
分かんないかと思う。
再生捕
まったの。
でもそれも分かんないな。でもその再生とかは多分関係ないから。
再生で逮捕。別の件でなんか
使う。最近白日夢の平成版を撮ったね。平成の復活したの。
京子監督で。
相沢京子監督で。
主演はしてない。
主演はしてない。
さすがに
60だろ。
そうだね。
藍染京子とあのトレイシーローズのね、
トレイシーローズってい
うのね、あったっけ、そんなの。
あったあったあった。あの、あ、俺兄貴のね、あの引き出しにあった。
あなたね、お兄さん今ここであるんですよ。そういうこと言っていいですか。
兄貴の部屋の引き出しにあのテープがあってね、あの入れたらね、トレイシーローズとあの藍染京子の共演っていうのはすごかった。
じゃあ2本目こんなもんで。
じゃあ最後、あ、すごい長いなこれ。
パパッと終わらせるね。
3作目ね、これね、最高の夏休み、人に好かれたことがないというミクシーコミュのオフ会で集まったコウジら4人のメンバー、盛り上がらないオフ会の本当の目的はコウジが片思いしている見えない宇宙人少女ミナミちゃんのお別れ会、最後に勇気を振り出し絞り出して告白するとてんてんてんなんていうね。
まあ宇宙君どうでした。あ
いやでもね、出だしはねかなりポップな感じでね、
ポップだね、
ポップな感じ
で、まあクド君そこしか見てないから出だししか見てないから、
そこだけは
こいつ出だししか見てないから、
ポップな感じでね、入り口はねなんかポップで、あ、ポップなセンスがちょっといいなっていう感じに思ってたんだけどね、もうだれすぎ、中間だれすぎでさ、もう本当に、
いや本当今の説明聞いてさ、ようやくストーリー分かったんだけど、宇宙人って何なの。
あのね、女の子がいるんですよ、
チェルシー・マイカ
ちゃん、チェルシー・マイカちゃんっていうね、
モデルの、
その子が最後に出てくる。
なるほど。
結局テーマっていうのは、まあ自分を好きって言ってくれた時に初めて自分の存在価値が出てくるよっていう、ね、
見えるってこと。
そうそう、見えちゃう実際に見える。
それを、
あ、本当に見てるんだな。
おい、ガチンコで見て
る。おいなんで、ちょっと待って、なんでここまで見といて最後付き合うの。
本当にもうね、
これもこれが一番短いんですよ。これが一番短いですよ。これが一番ね、しんどかった
わ。あ、しんどい。
あのね、間がねすごい長い、
長く感じる
ですよね。
どこでくじけた。工
藤、俺本当最初のとこだわ。
どこ、パントマイム。
パントマイム、パントマイムの後ぐらいでもガクってなった。
あそこが一つの山なんだ。
俺パントマイムで食いついたよ。
俺
もっと長くやってもらえ
る。割と乗れた感じ。
乗れた感じ。
あのリズムとね、
リズム
でポップな感じでね。
なんだろう、やっぱトレーニング受けてない人たちでしょ、あの人たちは。役者として、まあ多少養成所に通ったりはしてるだろうけど、やっぱりさ、舞台踏んだりとか演出がどうこうとかやってないから、アドリブでやれって言われると、
あなっちゃうのかね、
うん、まあ、怒る演技多いねやっぱりね。ほらみんなでさ、まずもつ鍋屋行こうかって言って盛り上がんねえから、うんうん、じゃあ卓球場行こうよって言って卓球やったりして、うんうん、結構喧嘩っぽくなるけど、うんうん、あれも多分流れだけ決めといて、うん、じゃあやってって言われた結果ああなっちゃってるんだろうなっていう気がして、うん、怒るってどうだろうな、うん、その辺がな、
ああ、
うん、ちょっと
だから卓球場の後ろにいた本当の客みたいですか、なんかドン引きしてた、
ドン引きいやドン引きするんだったらまあ一番最初にみんながこう一列になって踊るじゃん、
うんうんう
ん、あの時に後ろのベンチで人が飯食ってんだよ、うんうん、思いっきりだから桜井先生ちょっとすいません止めてくださいと
これあのジャケットからしてさ、その最高の夏休みを一番期待してたんだけどさ、
割とポップな感じだよね。
そう、
うん、でもダラダラダラダラどこにこれ行き着くのかっていうのが、うん、全然皆目わからないまま最後に、うん、最後にそれ言っておしまいみたいなね。
まあね、
亜美先生一流の、
まあ、愛が全てを救うということ
で、
ただオタクっぽい男の子、まあオタクっていう設定なんだけど、うん、彼が、うん、まあオタクっぽい服装で、うん、公園のさね、あの滑り台の中みたいなところでアニメージュ読んでるでしょ。なぜ読んで
るね、分からんよね、
分からん。
だからその辺がもう桜井先生、亜美先生 のビジュアル的なものをまず
優先したんだろうな。
デブがアニメディア持ってここに挟まって読んでたら面白いんじゃないみたいな。
おそらくそういうことだと思うよ。おそらく本当にそうだと思う。
そうだと思う。あのビジュアリストとしてね、うん、かなり
絵的だからね、うん、小説とか読むと色とかさ、
うん、
ねっ、そういうものに対してすんごいこだわりがある人なんで、ただいかんせんちょっと話がやっぱりいくらなんでも、まあ最終的にはその好きだって言われた瞬間にあの透明だったチェルシー舞香ちゃんがバーッと出現するんだけども、それまでの間実はチェルシー舞香ちゃんはいない状態で、役者がさその子いるかのごとく振る舞ってくれっていうことで演出をつけてるわけで、即興で。これかなり難しいと思った。
難しい。あのさ、だからあのパントマイムができてる人たちにやらせてよりは良かったんだよね。そしたらパントマイムのうまさで見せ、うん、話見れたのにね。
見れたのに。
なんでそれやんなかったんだろうね。
まあそれも役者の見た目とかそういうのがいいんじゃないですか。
うん、まあそれあるんだろうけど、そう言っちゃえばさ、しまいなんだよ。あ
の主役の男の子いるじゃん。ああ水色の T シャツが汗びっしょりになってたよ。
最後の汗びっしょりになって
た、ね、頑張ってんだろうな、
頑張ってんだろうな、ね、そんな汗びっしょりのままでね、うん、女の子に告白する寂しさってないですよ。
ないですね。
汗だくになってんのに好きなんだって、うわーそりゃあんたチェルシーマイカちゃんチューしませんよ。あれチューしてないですけど、チューしねえだろうなと思った俺。
あまあしてないね、うん、全然してないよね。
桜井あのチェルシーマイカちゃん、
チェルシーマイカちゃんっていうのはあのやっぱタレントさん、
モデルさん、
モデルさんだね。
だからちょっと姿勢悪くなかったか。
悪いね。
最後、うん、まあ見てないから分かんないだろうけど、うんうん、最後に初
めて、セブシマイカちゃん出たのは知らないでしょ。うん、
これジャケットは見て
る。あの、
うんうんうん、ちょっとキスシーンとかで猫背気味なのよ。
首が前に出てる感じ。
姿勢が良くない。
ちょっと姿勢が良くなくて、あれモデルさんなのにだから。うん、もったいないなって
。でも雑誌モデルだからね。雑誌モデルは別にその
ファッションショーとかやんない。もっと綺麗に撮ってあげれば、うん、綺麗な人だよね。
綺麗な人は、まあ、好みだよね。だから服がすごい派手な服着てもすごい似合う感じだから、顔がすごいくっきりしてるから、う
ん、
あのそういう意味ではあのもうまさにモデルが天職っていう感じなんだけど、うんうん、でもやっぱりきつい気はするよね、あの動きで見ると。
まあちょっとね、うん、あんまり体のキレが良くないと思います。ただ桜井亜美先生もさ、うん、せっかくあんな美人が見つかったんだからさ、うん、いくら宇宙人の不思議少女だって設定だからって、うん、星のビヨンとついた歌集者はめさせることないだろうと、うん、ビヨヨンみたいなこと
分かりやすい。
しかも記号じゃないんだからさ。まあでも、うん、うちの方が最初に言ってたのは当たりで、うんうん、おそらくこれやっちゃいかんよという、でも、うん、ある程度シナリオ自分で書いたり、うん、物を書いたりしてる人じゃないと、うん、何がどういかんのかもさっぱりわからんよね、うん、多分これ見た人は、うん、なんて思えばいいんだろうっていう、
多分これ映画として見てんのかな。普通に確かにやってるけどさ、劇場でさ、
うん、例えばねこれね、難しいのが脚本として見脚本だけ持ってこられて見た場合、下手すると5出しちゃうような気もするんだ。
逆
の
ね、
うん、
あのね、うちにも多分同じこと考えたかもしれんけど、これさ、シナリオの段階でものすごい書き込みがされると思わない？
え、
すんごい桜井亜美先生の書き込みがごっつりされてるんじゃないかなという気がするわけ。
そう、そう、うん、
演出に関して、
演出に関して、いや描写に関して、うん、だからプラネタリウムとかの方は、あれ渡されて役者にごっつりしたものを書いて渡されて、で理解してもらったもんだと思ってやってもらっちゃうから、ああなっちゃうんだよ。
理解してないと。
そうそうそうそうそうそうそう、基本的にはなかなかね、桜井亜美先生の文章だけではね、理解できん
ね。いやでもそんなにごってり書いてないと思うけどね、俺は。逆に、
逆に、
うつさから
俺はね、
内容から見て
見てもなんか無理やり水増ししてる感じだもん。だ
って
小説とか、あれは俺らから見て水増ししてる風に見てるけど、亜美先生としてはちゃんと書いてんのかな。
いやだから亜美先生は例えばじゃあブルース・リー、ドラゴンブルース・リー物語を見て、ああいいわって思ったらば、そのプロットのまんまでさ、そこに香港でね、ここ引きこもりになった後、17歳で香港に単身、行った男の子と、それで、失恋して20代で後半で失恋して香港に逃げた女が出会って、香港のアイドルスターになるって。
俺はアイドルスターになる。
そう、俺はユニコーンちゃんだ。俺はユニコーンちゃんっていたんだよ。
ユニコーンちゃんいる。ユニコーンいる。いや、ブルースリーの幼なじ
みね。で、俺はそのドラゴンと同じようにユニコーンのように書けるんだって、ユニコーンなんとかっていう名前でデビューして、それで絶頂の時にアジアを席巻した時にブッスー刺されて死んじゃうみたいなさ、
燃えるストーリーだね。
弾けた話いいじゃないですか。そっちはいいんじゃない。
え、
それなんか面白そう。
面白
そう。ちょっと
今面白かった。
面白そう。
全然面白そう。お前多分つまんなそうに話したかもしれないけど、話してる人は多分面白い。
すごい面白い。
それはすごい普通に面白い。
本当なんかドラゴンブルースの物語を見て本当に影響されちゃうんだなと思って。
ずっと終わって最後彼女が、彼のことは私は永遠に忘れないっていう、そういうフライジャルっていう小説なん
で、それ映画化してほしい。
映画化するものも写真がたくさん入ってるから、中に、ああこういう子なんだみたいな。
面白いじゃん。
多分亜美先生ならやれると思うよ、30分ぐらいで。
でも亜美さん、亜美さんはさ、このまま撮り続けた方がいいよね。
面白いと思うよ、
うん、俺また桜井亜美さん出てくるんだったら見たいなという、あれみんな見たくないですか。
いや見たいよ。
これはさ、本当に若い人がね、ここ見てどうなのかなっていう感想は聞きたいけどね。ああいうもの
か、例えばそうね。
でも俺たちだからこそここまでいじってるっていう部分があるよ。
すごい。
そうだよね、多分ね。
分かんないっていう反応じゃないような気もするんだけどね。
それは深読みしすぎだと。プラネタリウムは多分
分かんない。
若い人、10代の人とか見て、は、
まあ、全然違うじゃん。
いや分かんないっすよ。でも
分かんないっすよ。でも
だって分かんないっすよ本当に。うわーって感動したみたいな。
え、これ見て感動するのかしら。
いや女性どうなんだろう、っていうのはすごく気になる。すごい知りたい。
そう、女性とか、若い女子高生、女子中学生からプラネタリウム見ましたなんていう感想ものメールもお待ちしておりますので。
実はですね、私本当に思うのが、ね、本当に漂ってるいろんな言葉の中でも、私たち一番熱いと思います、プラネタリウムに関して何か物を言うのが。
ああそう、
あ、
なるほど。
今日ここで話されたことはね、ベストの話だと思う実は。
なるほど。
他のヤフーのレビュー見てもね、ないんですよ。
あ、ないんだ。
レビューがない、
まず1本ずつぐらいしかないの。
見てない
で、やっぱり語るべき言葉がね出てこないのよ、言葉にしてみるの。で見てるかもしれないけど、なんじゃこらって言って、でなんじゃこらってところから巻き上げてって、ここまでいろいろ桜井亜美先生語ってるから、俺らこれベストだと思うよ。桜井亜美先生別に悪意はないので、聞いていただきたいと思います。
これからもちょっと断るごとにちょっと亜美先生についてはちょっと追いかけていきたい、
追いかけていきたいなと思います。面白かったです、これは、
ということで今日はここまで、
ここまでで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。